昨週からネヘミヤ記の連講を再開をいたしました。もしネヘミヤ記についてという小さなパンフレットをまだ手にしておられない方、ちょっと手を挙げていただければ係の者がお回しますので手を挙げてください。ぜひこのネヘミヤ記の継続的な学びの中に主の私たちの現代に対する語りかけを学びたいと願っております。で、このネヘミヤ記の課題というのは、今から2400年ぐらい前でありますけれども、エルサレムが壊されてしまったその再建という歴史的な大事業に取り組んだエルサレムの総督ネヘミヤとそのサポーターたちが、さまざまな反対にめげないで工事を進めていったという記事であります。で、4章はその戦いの記事でございます。先週はこの彼らがどのようにしてその妨害迫害ということに対して立ち向かったかということの一端をお話したことですけれども、今日は後半の方でもう少し組織的に彼らがどういうふうな戦いをしたかっていう記録を見たいと思います。で、エルサレムの城壁を再建しようという大きなプロジェクトに対して、反ユダ同盟というのが結ばれました。地図をちょっと見ていただけるとお分かりと思いますが、北のサマリア、西のアモン、それからごめんください、東のアモン、そして東南のアラビア、アシドテ西側、こういうふうな四方を取り囲んで、なんとかこれを邪魔しよう、妨害しよう、この工事をないものにしてしまおうというような共同戦線が張られました。で、彼らの共通的な目的は、今までかなり強力な王国の拠点がここにありましたので、それがもう一度確立してしまうと自分たちが好きなようにこの地域を支配することができない、なんとかしてこの強力な、ユダの王国がここに再現することを防ごうという共通目的でありました。なんとかこれを潰してしまおう。しかし、彼らのその目的にもかかわらず、この再建をする人たちはその当時のペルシャという大きな王国の後ろ盾がありました。王様のアルタシャスタという王様がネヘミヤを総督として任命し、資材を提供し、そしてあなたたちを守るよという保証も与えていましたから、表立って、彼らを邪魔することはこのペルシャの王国に対する帝国に対する反逆とみなされますから、表立っての反対はできない。ですからいろんな形で裏工作を持ってこれを阻害しようとした、そういう働きであります。それで、彼らは武力行使を企んだ、なかなか実行はできないんですが企んだんですね。そして、そーっとやってきて壊してしまう、彼らの士気をくじいてしまうという計画をいたしましたけれども、それらが、事前に知られるところとなって、それに対する対抗措置が取られて彼らは失敗をしてしまいます。14節がその、先週読みました最後の締めくくりです。お読みいたします。私は彼らというのはこの敵の人たちです。邪魔しようとした人たち、恐れているのを見てごめんください。これは城壁を再建する人たちですね。恐れているのを見て立ち上がり、主だった人々や代表者たち及びその他の人々に言った。彼ら、この彼らは敵の彼らです。彼らを恐れてはならない。大いなる恐るべき主を覚え、自分たちの兄弟息子娘妻また家のために戦いなさい。これが、まあ、かなり大きなインパクトを与えまして、で、働きが進んでいったということです。それでもう一巻の終わりかと思うと、決して、敵さんも簡単には諦めませんで、必要にこの妨害をしよう、 という工作を続けましたので、自衛措置を取った、その詳しいことが15節から23節までに述べられております。で、まずどういう自衛措置がなされていたかということについては、この文章でするよりもちょっとイラストでお話した方がいいかなと思いますので、昨日渡辺先生にこのイラストを描いていただきました。小さくて分かりにくいでしょうか。まずどういうこのシステムでやったかといいますと、ネヘミヤには直属の部下というのがありました。彼は総督という大きなポジションを与えていましたから、彼には直属の部下というものがおりました。16節を見てみますと、私に仕える若い者の半分、この若い者、何かこう、どっかの世界でも、若い者というのは出てきそうな感じがしますけれども、このネヘミヤのそばにも、直属の部下というものが何人か分かりませんけれども一塊いたのでしょう。彼はそれをどうしたかというと、半分に分けたんですね。半分は工事を続け、つまり工事の手伝いをさせました。そしてその残りの半分には完全武装させた。16節を見てください。他の半分は槍や盾、弓、鎧で身を固めていた。もうこれらは工事はしなくてもいい。その代わり敵が襲ってきた時にはすぐに対応できるように完全武装してそれに対応するようにということで、まず彼は自分の直属の部下を半分に分けました。それだけではなくて、一人ラッパ衆を置きました。18節の後半のところですね。角笛を吹き鳴らす者は私のそばにいたと書いてあります。彼のすぐそばにラッパ衆がおりまして、そして20節を見るとどこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら私たちのところに集まってきなさいというふうに合図を決めていたわけであります。このラッパといいましても、私たちが持っているような真鍮とかそういう金属のラッパではなくて、昔のラッパですから、あの牛とか羊の角をくり抜いてブーッと吹くような、ちょっとホラガイのような感じのラッパだったと思います。で、おそらくラッパもですね、きちんと決まりを決めといて、ブーッと鳴らしたら東の方に来なさいと、ブッブーッと鳴らしたら西の方に来なさいとかね、いろいろと鳴らし方でもって決まり事をしていたのではないかと思います。それからまあ、もっと言いますならば練習もしたかもしれませんね。私たちも秋には避難訓練というのをいたしますので、ここで火事が起きたという前提でこの階段を取っていきますけれども、まあそういうような避難訓練もしたかもしれません。そういうふうにしてきちんと緊急事態に対する対応というものを彼は行ったんですね。何か私たちのこの現代にも関わることではないでしょうか。私たちを望むことではありませんけれども、首都の直下型地震というものがかなりのパーセンテージで多い。皆さんいかがでしょうか。ちゃんと準備しておられますか。水とか食料とか、各有私もこれからやろうと思っておりますけども、まだちゃんとやっておりません。まあそうなったらもう命を神様に委ねてさようならという方がいいかななんて今迷っております。やっぱりやるべきことはやらなくちゃいけないから、備えは必要であります。緊急事態に対する備え、ネヘミヤはきちっとそういうことをいたしました。そして16節の最後のところに隊長たちがと書いてあるんですけれども、この言葉は3章の中にたくさん出てくる区長たちはという言葉と同じ言葉です。例えば3章の9節、エルサレム地区の半区の長、12節にエルサレムの残りの半区の長、それから14節3章ですね、ベテハケレム地区の長、こういうのがそれぞれの地区で建てられております。まあ今日で言うと 私たちのこの社会でいうと町内会長さんとかそういう感じでしょうかね。そういう人たちもちゃんと自分たちのグループを見守るようにしたということであります。それから一般の工事の人たち、これも二つに分けました。で、一つは運搬係であります。17節見てください。城壁を築く者たち、荷を担いで運ぶ者たち、片手で仕事をし片手に投げ槍を固く握っていたと書いてあります。なかなかこれ実際やってみると難しいと思います。皆さんほうきを片手にね、何かこう仕事をするってとても難しいと思うんですけども、彼らはいわゆるそれだけの用心深さを持って、運搬係の人は片手で持って槍を持ち、片手で持って運んだ。何を運んだんでしょうか。おそらく瓦礫の中から使えるところの石を拾い集めて、それを工事の現場に運んでいったんだろうと思います。それがこの運ぶ者たちということです。ですから片手に槍を持って、片手で持ってこうね、荷物石を運んで、そしてそれを持っていく、いや大いなこっちゃないと思いますけれども、そういう決まりをした。不便この上ないと思いましたけれども、どんな時が敵が押し寄せてきたとしても対応ができるように、これだけ万全な備えをしたらそう簡単に崩されなかっただろうと思います。それから18節を見ると、今度は築くものはと書いてあります。これはあの石を実際に積んで、そして漆喰か何かでこう塗り固めて、だんだんだんだんと上へ行く人、これは両手使わざるを得ないですね。これ片手じゃできません。ですからこれは両手使ってもいいよ。その代わり両手使う人は腰にちゃんと刀を差しなさい。おそらくその長いの日本のあの大小の大の方ではなかったと思うんですね。中くらいのこういうこのぐらいの探検家ではなかったかと思いますけども、それを腰にしっかりと差して、工事で邪魔しないようにね、怪我しないようにしながら、しかし両手は使った。この一つ一つのシステムを見ると、憎いばかりに自衛措置と、そして自衛をしながらきちんと仕事を進んでいくという、その二つの面を両立させている知恵を見ることであります。そしてその仕事ぶりということを見ると、21節を見ますと、こうして私たちはこの工事を進めたが、その半分のものは夜明けから星の現れる時まで槍を手に取っていたと書いてあります。だいたい今頃よりももう少し前の季節だとしますと、夜明けというのはまあ5時ごろでしょうか。そして星が出る何時ぐらいでしょうかね。7時ぐらいでしょうか。まあかなりの時間です。12時間ではなかったと、もう少し14時間ぐらいの、ほとんど休みなく彼らは日が出てる間、明るい間、星が出るまで休みなく働いた、突貫工事がなされたというのであります。それから22節見ると、外泊なしと書いてあります。これはどういうことかと言いますと、読んでみましょうね。22、誰でも自分に仕える若い者、つまりこれはネヘミヤ直属の部下と一緒にエルサレムのうちで夜を明かすようにしなさい。誰に向かって言ってるかと言いますと、このエルサレムの城壁の工事のためにはエルサレムの中側だけに住んでいる住民、それはそんなに多くありませんでした。郊外に住んでいる人たちの方割合多かったんです。で、郊外の人たちが昼間仕事にやってきます、ね、そして仕事が終わると、まあさようならと言って家に、寝に戻るわけであります。それがずっと続いていたんですけれども、こういう緊急事態が起きたから、今日からは家に戻らないでエルサレムの城壁の中で寝るようにしなさい。 相当文句が出たかもしれません。うちの神さんに叱られるかもしれません。どうしてうちへ帰ってこないんだって言われるかもしれないけど、まあともかく今からはもう突貫工事で、終わるまでは休憩も短く、そして家に帰るのもやめて、みんなその雑魚寝をして、そしてそこでやりましょう。これもよく考えてみると理にかなっているんですね。なぜかと言いますと、やっぱりエルサレムの郊外に行ったり来たりする、それだけでも時間がかかりますから、時間の節約にもなります。行ったり来たりしている間に敵が紛れ込んでくる可能性もありますから、その紛れ込むのも防ぐことができます。もう一つ理由があります。夜襲があり得るんですね。ですから夜襲で夜中にわーっと攻め寄せてきた時に、中に人数が少ないと対応できませんから、夜襲に備えることができた。そういう意味でもうこの日から外泊なし、みんなエルサレムで泊まってもらう。その時に僕は寝巻きを持ってこなかった、歯磨き持ってこなかった、枕を持ってこなかった、あの枕がなくちゃ眠れない、いろんな文句を言う人がいたと思いますけど、まあ我慢してください。もう着替えなし、みんな北切りすずめで、その工事のまんまの服装で寝てください。相当このネヘミヤって人はね、強力なリーダーシップがあったと思います。まあ、今もあの原発の方々のご苦労をちらちらと伺うと本当に大変なようですね。ちゃんとしたところに寝ることができないで、どこかもう一つのところで寝て、着替えも十分ではない、そういう中でご飯も缶詰とかレトルトとかそういうものを食べながら戦ってらっしゃるということを聞きますと、本当に申し訳ない気持ちです。まあ、この当時のこのエルサレムの城壁の突貫工事というのは、そのくらいの緊迫感を持ってなんとかやり上げるんだ、これが完成しないとこの町の安全というのは確保できないんだから、ともかく完成するまでは手を抜かないでやりましょうということであります。ですからもうネヘミヤも、ね、みんなは、ね、気のままで寝て、私だけは特別、総督の特別な部屋に行って着替えをしてシャワーを浴びてるなんて、そういう勝手なことはしませんで、彼は何と言ってますか、この4章の23節。私はこの一つ一つの言葉にね、リーダーってこうあるべきだなっていうことを教えられます。私も、つまりネヘミヤ、総督ですよ。総督というのはものすごい高い地位にある人です。私の親類の者も、親類もね、お前は弟だから特別扱いにしてやろうとか、そういう時々大統領の弟とかね、そういう人がなんか特別扱いされる、それも特別扱いなし。私に仕える若い者たちも、直属の部下も、守る見張りの人々も、私たちのうちの誰も服を脱がず、それぞれ投げ槍を手にしていた。寝るとき、ね、ゴロッと、もちろん人間ですから寝ないと困りますから寝るんですけども、服を着たまま、そして片手に槍を持って、そしてゴーゴーと寝ていたってんです。ちょうど消防署の人がですね、119番が鳴りますと、もうさっと何かこう、もう何秒も経たないうちにパッと洋服を着て、そして防備を固めて、2階にいる人はなんか2階から1階に穴が開いてて、スーッとその棒に伝って降りてきて、うわーっと鳴らして出動するんだそうですね。見たことはありませんが、何かテレビでそういう訓練の様を見たことがあります。すごいもんだと思います。おそらく消防署の署員がいつ火事が起きても出動できるような、そういう体制を持って、この緊張感を持って仕事をしたと思います。そうでもなければ、その次の5章ごめんください、6章です5章ですね、5章の15節に52日かかって完成したというところまではいかなかったと思います。ものすごいシステマチックな働きであったと思います。ここに神の人であるネヘミヤ、お祈りをしながら工事を進め、 お祈りをしながら知恵を与えられ、その知恵をきちんと、いろんな反対はあったかもしれません、わがままを言いたい人もたくさんあったかもしれませんけども、これをやるんだよ、これをやらなければ町の安全は確保できない、神の都であるエルサレムは成り立たない、だからみんな頑張ろうねと言ってモチベーションを与えて突き進んでいった、そのリーダーシップということを見ることであります。私たちも小さな範囲で、あるいは会社の中でそういう部署が与えられているかもしれません、学校の中でそういうサークルが持っているかもしれません、あるいは近隣の社会の中でそういう働きがあるかもしれません。私たちもいろんな形は違うんですけれども、またやり方は違うんですけれども、このネヘミヤが与えられたお祈りをしながら主の知恵を与えられ、与えられたことを万難を排して、そして多くの人たちがきっと文句を言いたい人たちもあったかもしれませんけれども、主のためにこれを頑張りましょうって言って心を一つにして向けていく、このリーダーシップの姿っていうのは私たちがみんな学ばなければならないことではないかなと思いつつ、私はこれを学ばせていただきました。しかしもう一つ、今日はそういうシステムの力とか統率をする力とか自衛力とか、そういうことをもう一つ乗り越えた分野を学びたいと思います。それは20節の後半です。まず20節全般を読んでみます。どこででもあなた方が角笛の鳴るのを聞いたら、私たちのところに集まってきなさい。つまり緊急警報装置を説明しました。みんな集まってきなさい。集まってくるのはお祭りをするためではありません、ダンスをするためでもない、戦うために集まってくるんです。ですからこの文章としては、私たちのところに集まってきなさい、そして心を合わせてみんなで戦いましょうっていう文章がその後に来るはずなんですね、と思いません？そうでしょ。私たちのところに集まってきなさい、みんなそこでもって歌を歌ったり踊りを踊ったりするために集まってくるかもしれない、戦うために集まってくるんです。その時にネヘミヤは集まってきて、みんなでしっかり頑張ろう、えいえいおーという言葉が出るかと思うと、そうではない、全然違う。私たちの神が私たちのために戦ってくださるんだ、あなたたちが戦う、もちろんそれもあるでしょうけれども、神が私たちのために戦ってくださるんですよ。ここにネヘミヤの神ご自身に対するものすごい信仰の告白を見る思いであります。私は4つのほどこのポイントから、捉えたいと思いますけれども、その前にこの勝利は主から来るという、リーダーたちの信仰の告白を旧約聖書からずっと4箇所ほど拾いたいと思います。皆さん開けなくても結構ですけれども、まず最初にモーセはどういうことを言ったかと言いますと、後悔を目の前にし、後ろからはエジプトの軍勢が迫ってくるときに、彼はこう言いました。主があなた方のために戦われるのだ、あなた方は黙っていなければならない。ヨシュアという人が次の世代に受け継ぐときの遺言を言いました。彼も戦いの器でありましたが、あなた方の一人だけで千人を追うことができる、あなた方の神主ご自身があなた方に約束した通り、あなた方のために戦われるからである。神ご自身が戦ってくださるんだ、大丈夫だよ。少年ダビデの話はよくご存知でしょう。3メートル近いところの大男のゴリアテに対峙しました時に、このまあ、あの少年といいましてもね、5、6歳の少年ではなかったと思いますが、まあ今の中高生ぐらいだったと思います。そのダビデが、この全集団も主が剣や槍を使わずに 救うことができることを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡されるという信仰を告白をいたしました。先ほど詩編の108編が講読をされました。これと詩編の60編はほとんど同じ詩でありますけれども、その締めくくりにダビデの信仰告白があります。神によって私たちは力ある働きをします。神こそ私たちの敵を踏みつけられる方です。この2つの言葉っていうのは実に矛盾していると思います。違いますか？私たちは神によって勇ましく働くぞって言ってるんです。働くから私たちをやっつけることができるぞって言わないで、神こそが敵を打ち破るところのお方だと言ってるんです。つまり私たちも働くけれども、私たち以上の力を持って働いてくださるのが主ご自身だと告白をしております。まとめたいと思いますが、このネヘミヤの 4章の20節の後半、まず私たちの神が私たちのために、私たちのと言っているところが大変強調点であると思います。どっかの神様ではない、全知宇宙を作られた偉大な神様がどこかにおられてというのでもなく、ネヘミヤは私たちのと言ってここに所有の名詞を付け加えています。私たちが祈るときに、天におわします誠の神よとお祈りすることも幸いでしょうけれども、そのときに私の神様、私の羊飼い、私の神様といって私のということができたならば、もっと力強いことでありましょう。そういうためには、私たち一人一人がこの神様をどこかにおわします、なんとかこう働いている、宇宙に働いている力のようなものとしてだけではなく、私の心の中に、私の心の中を支配してください、私はあなたのものでございますと言って個人的に明け渡すところの関係が一番最初に参ります。私たちが祈るときに、ネヘミヤのように私たちの神がということができる近い関係に立たせていただきたいものだと思います。2番目には、決して私たちは自分の働きも忘れてはいないということです。つまり神様が働いてくださるんだから、私は何にもすることはないぞ、ぼーっとしてればいい。先週もお話しましたように、もう試験の前の、ね、学生が、神様が助けてくださるんだ、私は何もしなくても構わない、ね、もう遊んでも構わないし、テレビ見てても構わないし、なんとか試験の時には助けてくださる、こんな便利な神様だったら楽ですね。私はこういう説教を聞いて唖然としたことがございます。一度ね、ものすごい楽天的な牧師さんが私たちの教会に来てくださって、そして学生の諸君、君たちは一生懸命神様に祈ると一番になりますよ。一番になるって言ったってね、無理だろうなと私は思ったんですよね。何人も学生いるんだから、一番になる人がたくさんいたら困るだろうな。それが第一の質問疑問でありますが、はいと質問するわけにいきませんから、一生懸命語っていますから。その方は続けていました。試験の時神様にお祈りしなさい、神様はちゃんと良い答えを与えてくださるから、まあ、そこはある程度信じる。試験で失敗したら失望することはありません、なおお祈り続けなさい。神様が試験官の目をくらましてあなたに良い成績を与えてくださるでありましょう。ちょっとそこまではね、言い過ぎだと思いましたのでね、終わってからね、ちょっとまずいなと思いました。その方はちょっと楽天的すぎると思いました。そこまでね、自分たちのやることをほっぽらかして神様助けてくださいでは、これはご利益信仰です。やっぱりネヘミヤは自分たちのやるべき分はきちっとやっていたんです。自衛措置はきちんと取っていたし、システムはきちんと行っていたし、人々が怠けないように頑張れというモチベーションを与え、規律を与えて、 人間的なやるべきことは全部やっていたんです。でも彼がそれが全てだとは言わなかった。主が戦ってくださる。ここに私たちの信仰の所在があると思います。そして彼は私たちのために戦ってくださると語りました。私たちの神が私たちのために戦ってくださる。これは私たちが主に仕えている人間だということが前提になっています。私がこれから好きなことをやりますから、どうぞ神様助けてくださいというのではなく、私たちはあなたに仕えるために、あなたの都を建てるためにこれだけ一生懸命働いていますから、私たち、その私たちを助けてください。決して利己主義的な意味の私たちのためではないんです。主に仕えるものとしての私たち、その私たちを祝してください。もう一つ、最後的に直接的に干渉される主を信じます。私たちはやるべきことは全部やったかもしれません。打つべき手は全部打ったかもしれませんけれども、それらが全部全てがワークするとは限らない。全てがうまくいったとしても想定外の事態が起きないとも限らない。私たちはその人間的に打つ手を全部打った、それ以上に主ご自身が直接に干渉してくださる、働いていてくださるということを信じているものが信仰者です。エジプトから戦車を持って出てまいりましたところのエジプトの軍勢がイスラエルを追ってきました。そして紅海を二つに分けてそこに入り込んできた時にどうだったでしょうか。彼らはそこを乾ける地のごとくに渡りましたが、エジプトの戦車たちはそこを渡ろうとした時に車が重くなってしまって、のめり込んでしまって外れてしまったっていうんです。その時にエジプトの人たちが語った言葉が、こりゃまずいよ、こりゃまずい、あのイスラエルの神が戦ってるんだな、そういう言葉を吐いたっていうんですね。つまり彼らはその戦いの中に神ご自身がこの主の民のために直接に戦っていてくださるということを敵ながら感じたというんです。いかがでしょうか。これは私たちが小さな働きの中にも真剣に主を求め、主のご干渉を求めて一歩一歩の戦いを進めていくときに、神様なんか全然知らない周りの人たちが、おや、あの人はやっぱり違うねと言って、そして一目置かざるを得ないような証を立てることができるのではないでしょうか。私たちは平和な時代に住んでおりますから、戦いっていうことはあんまり言いませんし、今日は戦いの歌をずっと拾ってきましたけど、あんまり戦いの歌を歌うのが流行りではありませんけれども、よく考えてみると私たちの生活の中には戦いというものがいくらでもあるということがあります。まず個人的な霊的な戦いとして罪や誘惑との戦いというものがありますね。それから健康的な戦いということがあるかもしれません。暑さが参りました。この暑さをどうやって乗り越えていこうか。私はここが悪い、あそこが悪い、その悪い部分とどう戦っていこうかという、そういう戦いもあるでしょう。ある方にとってはダイエットとの戦いというのがあるかもしれません、ねえこれ以上食べちゃいけないのにどうしても食べてしまう戦い、それも戦いでしょう。いろんな戦いがあるかもしれません。この飲み物は、この食べ物は、こういう薬物はいけないと分かりながらも依存してしまう、それと戦いということは容易なことではありません。一つ一つ私たちの生活の中にはそうした習慣との 戦いということがあり得ることでしょう。あるいは人間関係においてどうしてもこの人がいると心が晴れないとか、仕事がいつも邪魔にされるとか、いろんな意味で人間関係における戦い、親族でうまくいけばいいんですけども、なんとなくうまくいかないいろんな戦い、社会におけるところの戦い、私たちは大小いろいろな戦いがあります。その時にもう一度私たちはこのネヘミヤの信仰告白を私たちのものとさせていただきたいと思います。私たちの神が私たちのために戦ってくださるのだ、私たちの神として主を捉えたいと思います。私たちのためにということができるほど主ご自身の栄光のために生き働いている私たちであるということを認識をさせていただきましょう。戦ってくださるということの中に、主は常識とか普通の働きを乗り越えて大いなる御手を持って干渉してくださるお方だということを捉えたいと思います。お祈りをいたします。神様、感謝をいたします。私たちの神が私たちのために戦ってくださる、日常生活の中に大小さまざまな面における戦いというものが存在をいたします。私たちの一生涯は戦いの連続であります。しかしネヘミヤが捉えましたように、あなたご自身は私たちの神として私たちの味方をしてくださるお方でありますから感謝をいたします。また私たちのためにということができるほど、私たちの全存在が生涯が家庭が全部あなたのために向けられ、あなたのために使われるところの生涯であることを確認しとうございます。あなたが戦ってくださる、干渉をしてくださる力あるお方であり、生きた主ご自身であることを認めて感謝をいたします。あなたのために生きるものとし、あなたのために働くものとし、あなたのために戦うものとしてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。